リスナーの皆さん思ってませんか、カズはやればできるのに。オーケーゼケーゼやればできる子をケーゼやればできるのに、やらないのはやればできるのにできないのは単純にやる気がないだけ。それでいいのか、本当にいいのか、やればできる子をケーゼ。
やればできる子カズ。帰ってきたカズーの気ままにマイライフ。さあ、久々のカズーの帰ってきた気ままにマイライフですが、皆さん元気でしたか？いやー、なかなかね、気がつけばですね、2年半以上も更新しておらず、本当に気まますぎて、なんかリンダ困っちゃう状態でしたけども、まあちょっと復活してみようかなと思ったのはですね、別にやりたくなかったわけではなくて、全然やりたかったなと思ってたんですけど、なかなかこうタイミングというかね、ネタもないし、まあネタもないわけじゃなかったけど、気がつけば結構ずっとなんか違うことばっかりやってて、結局ラジオ放送はできなかったんですけども、まあ先日ですね、カズ一派の仲間であるりょうさんがですね、久々にカズの気ままにマイライフ聞いてしまった、でそれがまたくだらなかったとで大いに笑ってしまったということをつぶやいていて、あ、なるほどと、月日が流れても久々に聞くと面白いんだなということがまあ分かったというかね、とりあえずもう一回やってみようかなと思って今回改めて、ラジオ放送やっております。気を思いついたらね、やっぱりね、やった方がいいなと思ったので、でちょうど今いい時期なのでね、春だし、やっと私の冬眠生活も終わったんでね、この機会に今こそもう一回くだらないラジオやってみようと思ってやっております。さて、オープニングの名工義塾の、YDK の替え歌をですね、カズーバージョンでやってみたんですけども、これ分かる人いたかな。個人的にはすっごいタイムリーに CM がたくさん流れてまして、個人的にはすっごい好きなんですけど、でこれ見た瞬間にですね、あ、これは KZ バージョンでやったら面白いなと思って置き換えてやってみようと思っていたところにですね、どこでやろうかと思ったらラジオがあったとということで、急遽 KZ バージョンにしてですね、録音してオープニングに持ってきました。これこれを聞いて知らねえなって思う人は YouTube で YDK の歌を調べてみてください。笑えると思いますので、まあ、とりあえず分かる人には分かるというネタでございました。さて、話ちょっと変わりまして、ラジオを更新している本日5月3日なんですけども、本日はですね、私の KZ の音楽活動記念日ということで、丸11年を終えまして、なんと明日からはですね、12年目に突入します。いやー、どうもありがとうございます。自分が歌いたいなと思って始めた音楽活動なんですけど、まあ、当時の私はですね、まあ、勝手なイメージとしてですよ、まあ、10年目ぐらいにはですね、ゼップ札幌とまではいかなくても、まあ、教育文化会館、またはですね、市民ホールぐらいはね、埋められるんじゃないかなって、それぐらいの大物になっているんじゃないかなという予定だったんですけども、まあ、そんなにね、世の中甘くないということでね。でもまあ、多くの方にですね、応援していただいてますし、11年もやっていればですね、カズーという名前ぐらいは札幌では浸透してきているのじゃないかなと。もしくはですね、そういえば車椅子の歌い手いたねぐらいは、やっぱり知られてきているんじゃないかななんて、勝手に思い込んでるだけなんですけど。でもなんとなくこう、ね、街中歩いてるとカズさんですよねとか声かけてもらうこともあるし、なんかカズって名前聞いたことありますよとか、
多々聞くことはあるので、だからそういう意味ではそれなりにやってきた意味があるかなと思っております。でいつかですね、奇跡体験アンビリーバボーにですね、ここに一人の歌い手がいるというようなくだりからですね取り上げてもらえたら嬉しいなぐらいに、まあ、今のところまだ留めておいておきます。まあ、ともあれですね、応援してくれている方々、温かい目で見守ってきてくれている方々、まあ、冷ややかな目で見守っている方々も含めまして、明日から12年目に突入します。というわけで KZ を今後もよろしくお願い申し上げます。さあ、ではそろそろですね、1曲目に行きたいなと思うんですけども、まあ、前回の放送からですね、まあ、この放送2年半も経ってるわけですね。でその中、世の中はですね目まぐるしく回っておりまして、で私カズ自身もですね、一昨年に山形雄二プロデュースによるオリジナルフルアルバムレインボーを作りまして絶賛発売中でございます。まあ、これはですね、まあ、やっぱりこう10周年に向けてなんか作りたいなという思いがあったので、山形君にですねちょっと音源作ってもらえないっていう話をしたらですね、あ、いいですよというくらいで結局なっちゃったので、本当にありがたく感謝しております。ではですね、そのレインボーの中から1曲聴いていただきたいなと思います。爽やかなナンバーになります。太陽が僕らを照らすからです。ではどうぞ。
See you.
太陽が僕らを照らすからを聞いていただきました。まあ、聞いていただいても分かるようにですね、まあ、アレンジャーが入るだけでこんなにも楽曲のクオリティが跳ね上がるのかということをですね、山形君に教えていただきました。やっぱり音楽やってるとですね、まあ、それはジャンルはやっぱりそれなりにあって、まあ、作詞作曲ができるからといってですね、かっちょいいこの音源に仕上げることができるかというと、まあ、そうではないわけですよね。やっぱりアレンジャー、編曲は編曲なりのこの才能があって、やっぱりそういうのがないとかっちょいい音楽にはならない、そういうことですね。ちょっと意味がわからないかもしれないですけど、僕は作詞作曲はできるけど、やっぱりそのドラムがどうだとかベースはどうだとかピアノはどうだとか全くできないですから。いい曲作ったなと思ったって、やっぱり届ける側にね、いい曲だねって思わせるような楽曲を作れなければ何の意味もないですからね。そういう意味では本当に山形君様様ということで、本当にありがとうございますということをですね、この場をお借りしてさらにお伝えしていきたいなと思います。さあ、では続いてですね、まあ久々にラジオをやるとですね、まあ、その期間に何があったかというのを振り返るのは大事かなとこれは思ってるんですけど、違ったらあれなんですけど。まあこの企画時代前回の2番煎じなんですけども、またこの2年半をですね振り返ってみようと思います。まあそこまで大げさなコーナーではないんですけども、世の中で起こった出来事とかですね、まあ個人的に起こった出来事なんかをピックアップしてみました。では行ってみよう、ザックバランにこの2年半を振り返ってみようのコーナー。まあ言うまでもなくですね、この2年半に何が起こったかというのですね、前回行った時確かベスト9だったんですけども、今回はベスト7で行ってみたいと思います。ではまず第7位、高島彩結婚妊娠出産。またかと言わないでいただきたいですけども、別にそこまで振り返るほど、まあ、大きな出来事ではすでにないというかね、結婚に関してはするかなとは思っていたので、まあフジテレビをですね退職したあたりで、まあ、高島屋熱というのは若干冷めていたんですけども、でもね、一時期は数ある女優陣を差し置いてですよ、すっごいファンで、もう毎朝目覚ましテレビなんて見てたしね、早起きして。そんなこと考えたら、いや結構本当に好きだったんだなと思うんですけども、やっぱりこう人のものになってしまってね、残念ながら興味が薄れると言いますか、そんなもんだと思うんですけど、まあでもその後ね、結婚しましたよっていうのと、で妊娠してますよっていうので、さらに最近ではね、子供も生まれましたよということで、まあ無事に生まれてよかったなというお祝いの意味を込めましてですね、あえての今回ベスト7にランクインさせていただきました。まあ別にそこまで盛り上がるようなお話ではないのかもしれなかったですけど、とりあえず高島屋のネタは今回でもう出さないと思うけど、とりあえず入れてみました。では続きまして第6位、ドラゴンクエスト10ゲット、2012年12月。これ子供の頃はですね、私とりあえず何でもですねゲームってのやってたんですよね。ただ年を取ってくるとですね、だんだんこう面倒くさいゲームってのがやらなくなるわけですよ。だんだんそのゲームに向かう姿勢もなくなってくるしね。まあこれは多分僕だけの理由だと思うんですけど、だんだんパソコンの方に移行してきまして、だからなんかまあ無理にゲームやんなくてもいいかなと思ってて、ただやるとしたら未だにやってるのがテトリスで、ドクターマリオ、ぷよぷよ、結構オチゲー好きですよね僕ね。でファミスタ、ファミスタはねやっぱり操作が楽、だんだんパワープロのようにね、こうね、どこにこうボールが来たところのね、そのそこにカーソル合わせてカコーンってやるので、もう無理ですよおじさんのこと。というわけでこれは無理だなということで諦めております。なのでファミスタ、まあそして子供の頃から唯一変わらないのがドラクエシリーズなんですよね。あえて FF はやらない、まあ、やってたけどめんどくさいから嫌い。 という理由からもドラクエしかやっていない。で、まあ基本的にその RPG っていうのは、なんて言うんだろうな、じっくりやり込むゲーム本当は好きなんですけど、だけどなんかドラクエ以外もう最近では興味を示さなくなっちゃってで結局ドラクエになっちゃうんだよね。で、まあこの2年半の間に実はドラクエ10が発売しておりまして、まあちょうどね僕が持ってる Wii だったので、じゃあやってみようかなということで、自分の誕生日プレゼントとしてみんなからもらいました。でもそのやるまでなんだけど、結局その画面が 3D だったりで、さらにオンラインゲームとかね、どんどんこの私からすると未知なるゲームなわけですよ。なんだろうなと思って、それ本当に俺やりたいのかなと思っていろいろ考えていたんだけど、まあやってみると分かんねえなということで、あえて誕生日プレゼントでもらいまして、で、まあ、やるまでは結構不安なところがあったんですけども、ただ実際やっていくとですね、まあやっぱりドラクエなんだなと。オンラインで関係ない人山ほど画面中出てきますけど、まあやっぱりドラクエは面白いなというのがあるし、まあレベルが上がってくるとそれなりにね、あの強くなってくるから戦いも面白くなってきて、まあだんだんこう王道のドラクエワールドに引き込まれてる自分がいてですね、やっぱりドラクエ好きなんだなっていうのだけは今回やっと理解したっていうかね。だから次も 3D でやったとしても、まあオンラインでやったとしても多分やってんじゃないかなと思われます。で、まあ合間合間見つけてはですね、最近ではログインしておりますので、でオンライン上でですね、ひらがなでカズーってのがいますので、カズー見つけたらとりあえず声かけてみてください。あまり返事しないけどいやそんなことないな、返事はしますので、まあ仲良くしてやってください。第5位、iPad を購入、2012年5月。まああの私の日記なりですね、私を喋ってたりですね、私が手で持っているものなどをいろいろ見ていただくと分かると思うんですけども、基本的にあのデジタル家電大好き、特にモバイル系が大好き。まあそんな大好きな KZ にとってはですね、まあ前々から欲しいなっていうのはずっと考えていたわけですよね。だけどなんかまあ iPhone 持ってるし、そもそもあの大画面をうまくなんか使いこなす理由があるのかなとか、まあいろいろ考えていたんですけども、とりあえず私の友達に沢君ってのがいまして、その沢君がですね、まあ安く売ってあげるよっていう話があったので、まあだったらちょっと一回買ってみようと、お試しでもその値段ならいいだろうと思って、まあ、購入させていただいてですね、で気づくとですよもうほぼ1日1回は触ってるし、触らない日がないっていうぐらいほぼ毎日触ってるし、で現在ではですね、週刊アスキーという雑誌があるんですけども、それを定期購読するほど活用させていただいております。まさか俺もね、iTunes 絡みのね雑誌をこう定期購入するまでに行くとは思ってなかったんですけども、でも実際買ってみると本屋行かなくていいし、毎週例えば火曜日なら火曜日にデータがアップされるので何回でも読めるしね、めくるのも楽だし、正直本当に使いやすい。まあ、ただその iPad をね買ってどうしようかな、まあ、雑誌読むだけでもいいんだけど、他になんか活用方法ないのかなっていろいろ考えたら、そもそも楽譜代わりになるんじゃないかということで、今まで全部紙で印刷していたものをですね、まあ、PDF という規格のものにして、でそれを iPad に取り込んで、楽譜譜面台のように置いてやってみたらですね、意外と見やすい、そしてめくりやすい。やっぱり今までこのライブやってた時に、この譜面楽譜をめくるのがすごい結構大変だったんですよね。だからそれがなくなって指一本でスーッてやるだけで、すごいフッて動いて全然例えがよくわからないと思いますけど、フッてやったらフッて動くんですよねなのですごいやりやすかったライブが。でこれ一個持ち歩けばもう全然どこでも大丈夫です。だから家では雑誌読めるし、外では楽譜代わりになるし、まあ漫画も読もうと思えば読めるしネットも見ようと思えば見れるし、本当これ俺にとってはもう完璧なものだなと思うぐらい素晴らしいものをゲットさせていただきましたよ。まあだけどね、いちいちこう PDF のデータを作ってその都度一回取り込まなきゃいけないのが面倒だなと思うんだけど、やっぱりこう紙と違うのは、まあ、ちょっと楽譜の話に戻るけど、 楽譜は毎回何やろうかなって曲を選んで曲順をの紙を入れ替えるわけですよね。でその都度ライブごとに入れ替えてたので、それがやっぱり iPad ではない、もうパソコンでパッパッパって曲選んで順番入れ替えて、で iPad に取り込めばもうその順番通りになってるので、本当指一本で動かすだけっていう、やっぱりこれ楽なんですよね。だからこれ一回使い始めちゃうともう紙に戻れないですね。もう全然ダメです。まあ私はね手が不自由なもんだから余計に、紙をめくるという動作が大変なんですけども、でしかもね外のイベントだと風によって意味なくこうパラってふわってめくれちゃうことがあって、あ今まだ終わってないよっていうところでもペコをめくれちゃうことがあったりするので、だから本当 iPad ってのは全然めくれるわけないしね、まあ、恐怖でパタンって倒れてきて壊れるってことはあるかもしれないけど、でも今のところそういうのもないし、それなりに重量もあるから安定してるし、だから本当素晴らしいですよ。で今年噂なんだけど、さらに今の iPad よりもでかいサイズのものが出るんじゃないかということで、これはさらに見やすくなるというわけだから、ちょっとお金貯めて買おうかなと思って今貯金中でございます。さあでは続きまして第4位、ニューギターテイラー GS ミニ購入、2013年2月。これがですね、まあ、約8年も使い続けてきた、まあ、マーチンのミニギターっていうのがあったんですけども、まあ、これはこれでずっと使ってて個人的には好きだったんですけど、ただこのフレットの部分がですね反ってきてしまって、で要はフレットの高さがちょっと低くなっちゃうわけですよね、さらにね。で結局フレットに弦が当たってくるようになっちゃって、もうなんか Dm とか押さえるとねカスッカスッっていう音になっちゃって、全然扱いづらくなってきちゃったんですよね。それで途中から半音下げにして、1フレットにカップを当てて弾くようにしてたんですけど、まあ、それでもやっぱりこうミニギターはミニギターなりの寂しさというかね、音の寂しさがあるので、まあ、そろそろいいギター買ってもいいんじゃないかと、ということで、いろいろ見て回ってたんですよ。でそこでいろいろ見つけたのがテイラーというメーカーで、実は標準のアコギよりもちっちゃくて、でミニギターよりも大きいというその中間サイズのギターがあるということを知ってですね、まあ値段はなかなかいい値段がしたので、でもとりあえず自分に弾けるのかどうかっていうのを試したかったので、もう本当にですね1年近くいろいろお店に通ってですね、まあ支援させていただいて、でよしこれにしようと思って貯金をしてですね昨年購入させていただきました。やっぱりミニギターよりもちょっとボディが大きいので音がよく広がるわけですよね。で実際これをライブでやった場合にもですね、あらいいギターだな、いい音になってるねって言われるようになりまして、まあ、本当に非常に満足しているギターになっております。でまあ同時にピックアップというそのアコギの音をですねラインつないでスピーカーから出すためのピックアップという機器も同時に搭載したので、まあ、結構ねいい値段しましたけど、でもこれもまた10年近く使い続けられるんじゃないかなとか、ですから大事には使えば10年でも20年でも使っていけるギターになるなと思っております。では続いて第3位、チャリティーライブイベント To a Heart of Children 継続中。さあこれなんですけども、2010年にですね、子供たちのために何かしたいなという思いからスタートさせた、まあ、児童養護施設で暮らす子供たちに寄付していこうという趣旨のもと始まったチャリティーライブなんですけども、まあ、多くの皆様にですねご協力いただいておりまして継続することができております。参考までに今までに寄付した児童養護施設をお知らせします、2010年、北海道浦河町にある北海行政学院さん、2011年、岩手県の太陽学院さん、宮城県の仙台天使園さん、2012年、いわき育英社さん、北海道札幌にある高尚学園さんで、2013年、昨年ですね、北海道寿都郡にある歌室先進学園さんの6カ所に寄付させていただくことができました。でこれもですね4回しかやってないのに6カ所に寄付できるということはですね、これも一人 ご協力いただいております。皆様のおかげで継続することができております。それに関して改めて深く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。で、今年もですね、開催いたしますよ。で、記念すべき5回目になります。ちょっとまだ日程などはちょっと決めかねているんですけども、まあ例年に恥じないよう気合入れて頑張っていきたいなと思っておりますので、今年も応援していただけたら幸いです。よろしくお願いします。では第2位、オリジナルフルアルバムレインボー発売、2012年6月。まあ、2012年は私にとってなんですけども、まあ、音楽活動10周年のアニバーサリーイヤーだったということもあり、まあ、それにふさわしい1年にするには何かなといろいろ考えたらですね、やっぱりこう今までちょっとね、曲数の少ないアルバムしか作ってなかったのでフルアルバムを作りたいなと思いまして、で、当時札幌にもいない横浜にいた山形裕二君にですね、まあ、CD 作りたいんだけどって作ってもらえねえんすかねってお願いしたらですね、あ、いいよっていう感じで帰ってきまして、まあ、お互いの作業が始まったわけですよね。で、まあ私はですね、まあ、歌うだけというなんともお気楽なレコーディングではあったんですけども、だけどね、別にレコーディングできるような家じゃないです。何分夜中にですね、家でレコーディングしていたもんだから、マンションの他の部屋にですね聞こえていたようで、ついにはですねエレベーターの中にですね注意喚起の張り紙がされておりました。夜中に大声で歌っている方がいましたマンションは集合体の集まりなんでやめてくださいみたいなこと書いてあって、あ、どう考えてもこれは俺しかいないなと思って、すいませんっていう感じで、まあ誰に謝るってもなかったんですけども、それ以降は反省して大声で歌うとか夜中に音を鳴らすのはやめました。まあでもそんなこんなですね、いろいろ苦労したんですけども、結構へこんだりもしたんですけどでも無事にねレインボーの CD が完成するとこまでこぎつけました。で、苦労した甲斐だけあってですね、山ちゃんも本当苦労したと思うんですけども、本当にいい CD が出来上がったと思うんですよね。これは本当にいろんな方に聴いていただきたい。まだまだ絶賛余ってますから、なかなかこうね、最近ライブする場所も限られてきて、新たに接する機会がないせいか、なかなか売れてないですけども、でもぜひこれ聴いていただきたいなということです。ぜひ、ライブしてる時にはですね、声かけていただきたいなと思います。そして、CD 制作にいただくてはですね、山形くん本当にありがとうございました。では、栄えあるこの2年半の中でですね、カズにとって一番の出来事は何だったのかということでですね、行ってみましょう。第1位、 iTunes ストアをはじめとするネット配信開始、2014年4月。まあ、かねてからですね、私は現在の世の中の音楽事情からいくとですね、ネット配信は不可欠なのではないかと思っていたわけですね。で、日本は意外と iPhone が多く売れてる国でもあるし、世界中でもこの iPhone を利用するユーザーって結構多くて、まあそれ以外にもね、その Android とかいろいろありますけども、まあ、要はスマホですね。スマホユーザーも増えてきたということで、なんとかこうネット配信できないのか考えてたわけですよね。実際今までもネット配信やろうともできたわけです。だけどこうガラケーの時代だったので、ガラケーって各社ごとにこう音楽のファイルの規制があるわけですよね。なのでそれを各社ごとに作るのも面倒だというのと、あとそうやってそのネット配信するための手続きをしてくれるところがなかなかなかったということで、まあ、なかなか個人じゃ難しいんだなというのがあって、だけどその iPhone とかね Android が出てくると、まあ、実際この特に垣根がなくてその音楽の企画も統一されているので、じゃあいつネット配信するのと言ったら今でしょとずっと考えてたわけですねなぜここで今でしょ突っ込んできたのか自分のちょっとよく分かってないんですけど、まあ、しかしやっぱり iTunes ストアっていうのは本当にその Apple のね独自の販売企画のものなので、これを個人でやろうと思ったらですね、なかなか今個人ではできないみたいで、だから会社を通せと、まあ、会社持ってるんだったらその会社でまず最初に登録したらどうだということで、でもうちの会社を使用を、ね、目的するわけにいかないので、であとその配信してくれる人もまあいたことはいたんですけども、もうちょっと手軽に自分でできないのかなといろいろ考えていて、やっと今年ですね、 なんかそういうサイトがあったわけですよね。で、まあ、ちょっとお金払えば可能だということが分かったので、まずはじゃあとりあえずやってみようと、登録してみようということで手続きを始めたらですね、まあ思ったよりもあっさりできちゃったもんですから、これはこれで結構笑えちゃったんですけども、でも念願かなってですね、今年の4月1日よりレインボーの音源がですね配信されております。現在はですね iTunes ストア、 Amazon MP3、 music.jp、 オリコンミュージックストアというところで配信されておりますので、ぜひ一度ですね視聴していただいて、あら、なんて素敵な歌、ジェジェジェということでね、一度聴いていただいてですね、気に入ったら購入のほどよろしくお願い申し上げます。さあ、このザックバラに振り返るという企画自体なんですけども、2年半前と全く同じの内容で何のひねりもなくやってしまいましたが、まあそんなもんだということでね、お許しいただきたいと思います。ではここでもう一曲聴いていただきましょう。これもレインボーの CD に入っております。この時期にぴったりな曲です。イエスタデイという曲を聴いてください。ではどうぞ。
そっと静かに瞳を閉じてみると、描いた自分に慣れている悩みながら毎日をもがいてた。無情にも時間は過ぎてゆくばかり。
はい、では Yesterday という曲を聴いていただきました。まあ、この曲はですね、まあ、看護学生の予選会で歌ってほしいという依頼が数年前にありまして、でその際にですね、まあ、だって予選会ということはもう卒業式ということでしょ。だからもう4月からは新しい場所に行ってみんな働くわけですよね、というなんだろう、この新たな道へ進む、まあ、学生さんに送る曲をですね、何かプレゼントしたいなと思って作った歌になります。でその予選会の時にですね CD 化できていればですねお渡しして頑張ってねっていうことができたのかなと思うんですけども、まあ、実際早々できるわけでもなく、気がつけば月日ばっかり流れてしまいまして、まあでも今回この CD にですねあえて入れたい曲でもありました。いい曲ですよね自分で言うのかっていう感じもしますけど、まあ個人的にはすごい気に入っている曲になります。では、唯一相変わらず続けているこのコーナーに行きたいと思います。カズーの一発ダジャレコーナー。まあ、ダジャレが大好きなカズーがですね、考えたダジャレを発表するというコーナーなんですけども、まあ、最近じゃあのそんなに私のダジャレも高度ではないということが分かってきましてですね、どんどん周りの人たちにね、ダジャレ考えてって無理やりお願いするとですね、意外とみんな無理やり出してくれるという、本当いつもいつもすいません。ただ次回もお願いしますね今回はですね、季節柄、スプリングということで、テーマを春や桜でお願いしましたが、まあ、実際のところ結構関係ないダジャレも紛れ込んでいますけども、まあ、結構面白いですというわけでまずは投稿ネタから発表いたします。ツイッターネームこまめさんより、春はあったけーの子嫌いじゃないです、僕は嫌いじゃないですでもう一つこまめさんのネタです。団子の食べ過ぎでお腹が張るんけやこれもね僕は嫌いじゃないですよ。でね、こうなんか出してよって言って出ませんよって言ってた割にはですね、結構軽快なギャグが出てきて素晴らしいですね確か前回も結構面白いギャグを出してくれちゃったと思うんですけども、変わらず次回作も期待しております。さあ続きまして、MC 柴田さんより、まずはテーマ関係なく連続でいきます。好調絶好調ジャイアン死んじゃいやん電柱で柱くだらないですよねでもこの3連続素晴らしいですね、この関連性のないこれ3ついや僕大好きですよ、こういうの本当大好きですねいや本当素晴らしいです。ではですね、まだこの人送ってきてくれてまして、次にテーマに沿ったダジャレ。うちの庭の桜すっごい咲いてて綺麗ださ、満開の自慢かーいまあはい、これも面白いですけど、たださっきのテーマ関係ない3連続の方がちょっと面白かったかなっていう気がします。ただこのちなみにですね MC 柴田さんはですね、まあダジャレ送ってって言って言ってたんですけど、あまりにもネタが浮かばなすぎてですね、なんと裏技使いまして Google 先生で、ググって投稿してくれましたまあ結局のところやらせかーいっていう感じもしてくるんですけども、さらにちなみにですね、カズ川柳にも投稿してくれたんですけども、まあ、これに関しては大して面白くなかったので今回コーナーごとボツにしました、すいませんただ次回も期待しております。では続いて、ミキシーネームももすけさんより、桜を見ながら桜ん状態山菜取りに来た子供が言ったセリフ、僕サンシャイこれも面白いですよね、やっぱりねみんな多分お料理レベル高いですよ本当になんかこの桜ん状態なんてよく出てきたなという言葉がねすげえなーと思いますけどね だんだんこの本当にこう自分のダジャレ発表しない方がコーナー的に成り立つんじゃないかっていうぐらい皆さん素晴らしいです。ちゃんと感動すら覚えます。ぜひ桃之助さんもね、次回作もお願いいたします。さあ続いて、RYO ことりょうさんよりですね、届いたダジャレになります。ハルビー春平に3000ってとくだらないです。ある意味ここまでくだらないの出せるってこの人さ、もう才能だなって天才だなってうっすら思ってしまうぐらいくだらないです。だけど僕大好きですよ。ぜひ次回もですね、よろしくお願いします。では、本家カズーが考えたネタです。いきます。用意そのツーイングに行こうぜ、俺のハール・ダビッドソンで。以上です。別に中島ネタを使う理由はもうないんですけども、まあ、なんとなくこう一番最初の復活した時のラジオのネタも確か言いそうなネタだったんですよね。でそれが結構気に入っていまして、なぜか今回使ってしまったということですね。でもこれやっぱり振り返って聞くと、まあ、特に本当に俺のギャグはレベルが高くないっていうかね、低いので、本当これそろそろ俺のダジャレがなくてもコーナー的に成立するんじゃないかとは思うんですけども、まあ、一応カズーの一発ダジャレコーナーって書いてるくらいですから、自分のネタは毎回今後も発表していくとは思うんですけど、ただそんなに面白くねえな俺っていうのはよくわかりますね。まあ、とりあえずこのダジャレに関してはですね、年中募集しておりますので、思いついたら送ってください。よろしくお願いします。
カズーの気ままにマイライフ。
さあ、久々のラジオ2年半ぶりだったんですけども、いかがだったでしょうかね。まあ、ポイントは相変わらずのくだらなさが満載だったと思うんですけども、まあ、要は自己満足的なラジオなので、聞いてくれたらラッキー、反応くれたら超ラッキーということで、深くは追求しないでですね、何かの作業の合間に聞いていただけたら嬉しいなと思っております。では最後にカズーのライブ情報です。とりあえず今決まっているのはですね、次は5月の22日に大通り6丁目で行われますライラック音楽祭、これ去年も出たんですけど今年も呼んでもらいました。そして5月31日にですね、トマト畑ライブ、そして6月26日、これもまた同じようにですね、大通り公園6丁目で行われるんですけども、花フェスタフラワーステージというイベントがありまして、これも決まっております。まあ、詳細につきましてはですね、ホームページ等に載せておりますのでチェックしてください。あとはですね、ライブ出演情報などもいつでも募集しております。まあ、カズーにちょっと歌ってもらいたいなと思いましたら、ぜひ声かけてください。なんだかんだ言って何でも出ると思いますので、まあ、あとは休みじゃなくて仕事と被んなければなんとかなるかなと思いますので、ぜひぜひオファーのほどよろしくお願いします。そして今年も、多分10月になると思いますけども、トゥーアハートオブチルドレンチャリティーライブボリューム5開催いたしますので、ぜひそちらの方も決まりましたらホームページにアップしていきますのでね、よろしくお願いいたします。で最後にですね、ラジオの感想、こういうコーナーがあればいいなという企画とかですね、こういうことを話してほしいなど、普通のお便り、弾き語りカバー、これ歌えというのもあれば、リクエストをいただけたらなと思うんですけど、本当はリクエスト1回いただいてるんですけども、楽譜がなくて弾けないということで申し訳ないです。で、あとはですね、ダジャレのコーナーにもぜひメールいただけたらなと思います。で、リクエストなど、投稿ネタなど、アドレスなんですけども、radio@kaz-sing.com radio@kaz-sing.com radio@kazsing.com です。まずはメールください。そしてツイッターではですね、kaz_sing でフォローできます。 Facebook もやっております。熊野で探してください。ミキシーも、友達募集しております。いろいろ絡んでください。 LINE などもやっております。ぜひよろしくお願いします。 ではこんなシンプルなラジオ番組を最後まで聞いてくれて本当にありがとう。また聞いてくださいね。アデュー。ありがとう、そんなみんなにありがとう。